なんであの時放送局水曜日、人間病院ということで、どうも徳松です。
ジョデンです。
はい、この番組はですね、お互いの、気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは医学じゃなくて病気なんじゃないかということで、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ということでね、今週も始まりましたが、
はい、
だからちょっと告知いいですかねっていうのを憧れてたんで、告知いいですかね。
あ、いいですよ。
あ、いいですか、はい。ちょっとですね、うん、まあ、別に上田君も人事ではないんですが、
はい、
まあ僕ら名古屋でね、
はい、
名古屋から、なんであの時放送局、そして人間病院配信しておりますが、
はい、
今度ですね、2015年11月3日、
はい、
火曜日祝日ですね、
はい、
この祝日の日にですね、
はい、
名古屋の、レッドドラゴンというですね、まあ、ライブハウスでですね、
はい、
笑いと音の祭典、異文化祭だよ徳山くんというイベントがあるんですよ。
はいはいはい、
はい、まあ名古屋に住んでる人だったらまあ知らない人はいないと思うんですけどね、11月3日に笑いと音の祭典、異文化祭だよ徳山くんが開催されることは、
うん、
もう名古屋に住んでる人だったら知らない人はいないと思うんですが、
持ちきりですもんね。
持ちきりですからね、はい、もうドデスカの方でもう持ちきりですからね、
はい、
はい、なんですけど、まあこれはいろんな方が聞いてるので、まあ、ちょっと知らない方のためにね、
はい、
っていうか、まあ、知らない人の方が人口の9割9分9厘9999だと思うので、ちょっと紹介させていただきますけれど、
はいはい、
まあ基本的にこの音楽と笑いの融合というイベントでですね、
はい、
まあこうバンドが出たり、こう笑い芸人が出たりという、こう非常に画期的なイベントになっているんですけれど、
はい、
はい、まああれこれツイッターとかでもちょっと宣伝させていただきたいなと思っておりますが、
うんうんうん、
まあ一番バンと目立つところにはね、
はい、
はい、もうラオウ芸人でおなじみの、
うん、
岡由太郎さん、
ああ、はあ、
はいはいはい、
ビッグネームですね。
ビッグネームのね、岡由太郎さんがバンと真ん中にね、
はい、
はい、おりまして、まあそしてこのイベントのタイトルにもなっていますが、
はい、
チョコバット徳山さんも、
ああ、すごいですね。
はいはいはい、はい。
へえ。
そして、あれですよね。もう、バンドで言うと。
あはは。
もう、桜ショックさん。
ほうほうほうほう。
名古屋では持ちきりということでね。
ちょっと豪華すぎますね。
豪華すぎますねっていうかね。
メンツが。
いやいやいや、これなんかもし嫌味になってたら本当に、あれ、まずい気もしますけど。
ああ。
はい。まあまあ、皆さん知らないと思うんですけれど。
僕も、ちょっと知らないですね。
知らないんじゃねえか、お前。
うん。
知らないんじゃないか。
すいません、ちょっと。
いや、ああ、
ね、
勉強不足でね。はい、はい、はい。いや、それはもう勉強しておいてください、ちゃんと。
はい、
はい。はい。岡由太郎さんは、荒引き団とかにも出てますから。
ああ、
はい。はい。ということでですね、うん、こういうお笑いと音楽の融合イベントというのがあるんですが、
はい、
なんとですね、まあそちらのイベントの方にですね、
うん、はい、
なんと僕と上田くんがですね、
う
ん、コント師として出演させていただくということでですね、
ありがとうございます。
ありがとうございますということで、
はい、
いやもう本当にゴングショー形式と言いますか、
うん、
もうなんだろうな、もう本当の本当の、いや、これは当然のことを言いますけどね、今から。
はい。
本当の本当の駆け出しの若手芸人の扱いで出ますので。
はいはいはい。
もう完全に、まあ、イメージで言うと、18歳の扱いで出るんですけれど。僕ら37ですが。
はい。
はい。18歳、芸歴、3ヶ月のね。
うん。
みたいな感じな扱いで出るんで、
うんうんうん、
まあそういう意味で僕と上田くんもコント始めたのが、まあYouTube を始めてからという意味で言えば、
うん、
まあちょうど3ヶ月ぐらいかなと。
ああ、そうですね。
いう感じなので、
うんうんうん、
いやけど本当にこれは、
うん、
新しい挑戦と言いますか。
はい。
はい。ありがたい話なんですよね。
いや、そうですね。
はい。でですね、まあ、名古屋、この、人間病院を聞いてる方の中でね、
はい、
ひょっとして、まあ、名古屋在住の方もいるとは思うので、
はい、
まあ、もし何か興味があるという、
あーはーはーはー、
もう思いっきり宣伝ですけれども、うん、もし興味があるという方がいればね、うん、あのチケットとか、
うん、
あの当日券だとあのバンドとかは本当に、んでもちろん岡谷太郎さんも本当にあのそういうなんていうの、サブカルチャーの中ではあの本当に名の知れた方々ですし、バンドとしても実力派のバンドが、はいはいはい、何組も本当にこれはもう本当に参加するもうちゃんとしたイベントなので。
はい、
まあ、当日券が2500円の、プラス500円のワンドリンクということなんですが、うんうんうん、まあ、前売り券ですと、2000円のワンドリンクの500円ということで、
うんうんうん、
500円安くなっておりますので、
うん、
まあ、もしちょっと、まあ、もちろん僕とね、ジョーデン君のこのゴングショー的な扱いに興味ある、
うん、
もしくは何かそういう、ジャンルとしてはこうパンクバンドみたいな、感じだと思うんです。音楽好きである、
うん、
そして岡谷太郎さんのファンであるとかね、
うんうん、
もしそういう方がいればですね、うん、まあ、チケットとかも、用意できますので、別にチケットさばいてこいって言われたわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
やっぱり自分たちが出るイベントなのでね、
はい、
やっぱりそこは宣伝していかないとなということで、
はい、
まあ、チケットなんかも多分頼めばもらえると思うので、
はいはい、
前売り券ね、はい、はい、まあ、メールフォーム、info@nandeano.com の方までですね、
うんうん、
前売り券欲しいという風に言っていただければ、
うん、
はい、ご用意いたしますので、
うんうんうん、
ぜひ、祝日お暇な方がいればですね、
はい、
参加というか来ていただきたいなと思っております、
ね、
はい、まあ、これは名古屋の審査会のあたりですかね、女子大通りっていうね、
はいはいはい、
まあ、いろいろこう繁華街なんですけれど、
はい、
まあまあ分かりやすいところでやりますので、まあ、詳細の方もね、またお便り、うん、いただければ、チケットね、うん、欲しいっていうお便りいただければ、
うん、
お伝えしますので、
うんうんうんうん、
もし興味ある方いましたら、ぜひよろしくお願いしますということでね。
ミュージシャンに囲まれた、二人組のおじさん、
はいはいはいはい、はい、
の震える姿が見れますよ
いや見れますよ、
はい、
いや本当に僕らこうやってね、
うん、
ポッドキャストなんつってね、
うん、
なんかこんなラジオ番組の真似事やってますけど、
はい、
いや本当にこれ自分の部屋でやってるだけで、
うん、そうそうそう、
もう人前なんかに立った日にはね、
うん、
震え上がりますよ本当に
ね。え
いや本当に、はいはいはい、
どんな目視線をどこに
し、していいのかもわかんない。ずずずずずずずずいいのかなとか言って、もうベターにね、なんか、ベターに声とか震えるかもしれないですし。
ああ、だいたい笑ってない人と目が合うんですよね。
ああいうのってね。まあけどやっぱり僕らも今後はね、やっぱりそういったなんか人間病院もこう、例えば公開収録っていうんですかね、そういうこともやっていきたいですし、まあそういう意味ではまあ人前に出て、こともね、修行だなということで、
うん、そうそうそう、
まあ、ちょっと今回チャレンジしようというね、
うんうん、
ことになりました。だから今までの僕らだったら 100% 隠しますけどね。
ああ、そうですよね、は
いはい。100% 隠しますけど、うん、なんかやっぱりこうちょっと心境の変化といいますか、
うん、
まあ、宣伝させていただきましたということでね、
はいはいはい、
なんか本当にね、まさか人間病院始めた時にね、
うん、
ライブの告知ですって言うとは思わなかったですけどね。
そうですね。
はい。
ちょっと予想外ですね。
予想外の展開でございます、うんうん。はい。まあ、よろしくお願いします。ということでね、はいはい。はい。ということで。まあ、そんな中ですね。まあ、今日ももちろんお便りが。
うんうん。
来ておりますので。
あーはーは
ー。はい。どんどん紹介していきたいと思いますが。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。
はい。まずですね。1通目。これもう、やっぱり、なんだろう、人間って、
うん、
本当慣れる。生き物なんですね、
うん、
やっぱりどんな辺境の地に行ってもこんなとこでは生きていけないと、
うん、
行っても対応してってしまうのが人間っていう生き物なんですよ ね、優秀な、うん、はい、なんでやっぱりね、たまにこう慣れちゃうことってあると思うんですよ、
はいはい、
だからやっぱりこう戒めのために、
うん、
やっぱり言わないといけないと思うんですけど、
うん、
お便り来るの当たり前じゃないですよね。
ああ、もちろんそうですよ。
いや本当に、
うん、
なんか、
うん、
ありがとうございます本当に。
いやこの感謝をさ、どう持続していくかだよね。
いや本当にそうですね、
うん、人として。いや
だから本当に ありがたいなと、
うんうんうん、
今ありがたいなっていう部分がふと降りてきたので、
あーは
ーはー、ちょっと紹介させていただき、ありがたいなという思いを紹介させていただきました。1通目にね。
あ、いいね。
はい、ということで2通目紹介したいと思いますが、はい、ラジオネーム進撃の空海さん、
はい、
徳松さん、上田さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。進撃の、空海と申します。もう全時間に対応したね、解説していただきました。人間病院、はい、おはこんばんちはですね、
はい、
人間病院へは初メッセージです。今回診断していただきたいのは、高校生のマスク姿見るとヤンキーと思い込んじゃう病です。自己防衛や冬場の自転車、顔寒いんでマスクをする人が多くなった昨今、段階ジュニア世代の私は制服姿で風邪でもないのにマスクするのは、喧嘩やシンナーでイカれた歯を隠すためにしているヤンキーとつい先入観を持ってしまいます。私服だと全く気にならないんですが、どんな病原菌が関与しているのでしょうか、診断よろしくお願いします、ということでね。
はい、
ありがとうございます、ということで、
はい、
はいはいはいはい、まあ、進撃の空海さんが団塊ジュニア世代ということなので、
はいはい、
僕らのお姉ちゃんたちぐらいの世代なんですかね、そう、団塊ジュニアっていうのは、僕もちょっとよくわかんないんですけれど、
うんうんうんうん、
多分ちょっと上、僕らよりちょっと上なんですかね、団塊ジュニアっていうのは多分、
うんうんうん、
はい、まあ、団塊ジュニアの方が、まあ今のね、若い子たちの文化がわからないっていうのがね、
うんうん、
わかるんですけれど、
うん、
まあ、当然僕らもわからないですよね。
確かにちょっとギャップは感じるときありますね。
そうですね。はい。はい、あ、やっぱり団塊ジュニア、今、ウィキペディアで調べたんですけど、
ええ、
はい、ちょっと僕らより上の世代です、ね。
あ、ちょっと上だ。
で、僕らはですね、
ええ、
ポスト団塊ジュニアですね。はい。どういうこと、 そこらになるともう、鳩子以下みたいな、もう団塊の世代関係ない人ですね、もう。
うん、
ポスト団塊世代とかだったらなんかまだ、なんかあれなんですけど、ポスト団塊ジュニアなんで、もう、団塊ジュニアのポストなんで。
ああ、ちょっともういらないですね、名前、ね。
いらない世代ですね。
うんうん、
はい。望まれて、生まれてこれなかった世代です。
ああ。
はい、ちょっと、まあ、そこまでは言わないですけど、
まあ、
はい、
まあでも特に何もないですから、僕らの時代は
僕らの世代はね、うん、いや本当に、
う
ん、あっても奪われますしね、
そうそうそうそう、
はい、まあまあまあ、そんな僕らみたいな世代にはですね、
うん、
マスク問題、
うん、
まあ僕なりにはありますけどね、
うん、
推測するに、
うん、
でも本当にこう若い人たちにそこら辺どうなのかっていうのを聞きたいですけどね。はい。まず一つ言えることは、別にヤンキーだからとかではないですよね。
そうですね。
な
んかおしゃれマスクとかありますからね。
おしゃれマスクとかも今ありますからね。
うん、
だからこの、進撃の空海さんが高校生のマスク姿見るとヤンキーと思い込んじゃう病っていうのは、
うん、
やっぱりその自分の時代輝かせたい症候群みたいのは入ってると思いますよね。
ああ、はあ、
なんかこう、やっぱり、あのカラスマスク的なね、
はい、
はいはいはい、あのマガジンでやってたのヤンキーのあの、
うん、
鶴田くんみたいな漫画なかったでしたっけ、なんかあれ何でしたっけ、鶴田くんじゃないですけど、なんか三角のサングラスかけてこう、
うん、
カラスマスクしてる太ったキャラクターのね、
カメレオン、
カメレオンじゃないです、うん、はい、
うん、
あの、
あ、はいはいはいはいはい、
なんか今
ちょっと太っちょの、
ね、太っちょの、
はいはい、ちょっと出ませんけど、はい、
すんげえ、すんげえ敵にめり込むパンチ打つ漫画ありましたよね。
ありましたね。
なんか鶴はついてました
よね。ついてたと思う、
ね、鶴はついてたと思うんですけど、うん、
はい、
だそういうなんかそのマスク、
うん、
なんかそのとりあえずなんかその若い人たちに、はい、
うん、
もう今だともうそれ知ってるとかね、テレホンカードっての使い方ってわかるとか言って、
あ、はあはあ、
ちょっと若い子になんかどうしても言いたいこの思い、
うん、
で、いや知らないです、ああそうなんだ、
うんうん、
あ何この一連の流れみたいな、何がしたかったのっていう、多分若い子からすると、うん、何がしたかったのおじさんっ って思うんだけど、うんうん、僕らからすると、うん、どうしてもやりたいやつ。
はいはい、わかりますよ。
わかりますよね。なんかね、うん、もう黒電話なんて見たことないんじゃない？はい。ねえ。え、何おじさんってね。けど、こっちはどうしてもやりたいやつね。
あ
ー
はーは
ー。もう何って思われてるって分かってんだけど、どうしても言いたいやつ。
そうそうそう。こっちはただ確認がしただけなんですよね。
確認したい。本当にデータとして本当に取りたい時もあるんだけどね。
うんうんうんうん、
本当にデータ収集としてやりたい時もあるけど、うん、まあ多くはなんか、ただやりたい。なんか、500円札、もう知らないんだ。何おじさんみたいなやつね。
そう、向こうにしてみれば、向こうにしてみたら、何がしたいのか、
ね。何がしたいのっていうね。
はいはい、
はい、はいはい。っていうけど、こっちはどうしてもやりたいやつ、うん、成分はこれ、進撃の空海さんに入ってるとは思いますよ、この。
ああ、なるほどね。
高校生のマスク姿見るとヤンキーと思い込んじゃう病っていうのは、
うん、
何何っていう、その、どうしても、その自分たちの生きてきた時代背景を、若い子たちに伝えたい成分は、伝えたい菌は入ってると思うので。
はあはあはあ。
けど、これはもう全然もう僕ら世代にはもうみんながかかってることなので、けど、これいいことではないですよ、と。病気ではありますよってこと
です。病気ではありますね。
病気ではありますよっていうことなので、
確かに。
高校生のマスク姿見ると、ヤンキーと思いかん、混んじゃう病という病気ですよね。
まあそのまんま
そのまんま、そうですね、思い込んじゃう病ですよね。
でそのまあ若い世代っていうのはもうどんどんどんどん次から次へと生まれていくんですけど、
生まれていくんですけどね。
まあその子たちも、はい、まあこういった病気にかかっていく。
まあこれからかかっていくわけですからね。はい。だから僕らもちょべりばちょべりばっていうのをバカにしてましたけれど、
はいはいはい。
今のちょべりばって本気で言ってた世代は今、鬼馬とかのことをバカにしてる。ちょっと、どうせね。
はい、なるほどね。
はいはいはい。だからそういう歴史は多分繰り返されてるんでしょうけど。
そうそうそうそう。
まあ、ここで単純に高校生のマスク率高い問題。についても、まあ一応言及していきたいなとは思いますけどね。どうですか、上田先生の診断とかはあるんですかね。
診断というか、
はい、
その表情を、
はい、
そのこう周りに見せないことによって、まあちょっと楽してる感はありますよね。
いや、あると思います。
楽してるな、いいなと思いますけど。
ああ、なんならしたいなっていう。
なんならしたいなとは思いますけど。
それする勇気があればね。
まあでも僕にとってマスクっていうのは、そうですね。やっぱりあの、病気の人のものなので。
まあそうですよね。
はい。
あの、人間病院の中で言ってる病気のものじゃなくてね。
じゃなくて。
もっとこう、身体的な。
そうそうそうそう。
風邪とかの人のものなので。
なのでね。
表情を悟らせないためにするものではないですからね。
だからアクセサリー的にはそんなに使えないですから、僕らの世代はね。
そうですね。
も
ともとは女性から入ってるんですよね、多分。
あ、例えばすっぴんの時とかね。
時とかにそのすっぴん隠す、まあそれは別にあの、女子高生がやるようなことではなくてね。まあ、そもそも女子高校生なんてすっぴんでいいわけですから。まあこれもよくわからないですけれど。
なんかちょっとね、コミュニケーションの遮断はちょっと感じますよね。
そうですよね。本当は女優さんとかがやることですよね。
そうそうそうそうそうそう。
サングラス的な感じですよね、マスクも。
あ、そうかもしれないですね。
だから、若い子たちが今、その、自分のすっぴんを見せたくないっていう。まあ、自意識が、まあ、よくわからんちゃよくわからないですけどね。
だから僕、マスクを、そういう病気以外でつけてる、使用、まあ、着用してる人に対しては、なかなかこう、ちょっとこう、まあ、上から目線とは言いませんけども、
はい、
ちょっとね、あの、豪快に喋りかけたりしますけどね。
どういうことなんですか。 で、それ、まあ、上から目線でってことですね。それ
豪快にしゃべ、ではないんですけど。
いや、豪快に喋りかけると上から目線っていうのは違うものなんです。
なんでしょうね。ちょっと強めに喋りかけたりしますね。
だから、それと上から目線で違うんですか、
ちょっと違うんです
か。あ、ちょっと違うんですか。
うん。やっぱマスクは豪快みたいなものなので、
ね。ああ、なんかね。
うん。
あ、なんかね。
そうそうそう。
あの、こっちは、あなたがなんか作った適当な壁、を作ったことによって一応手こずって会話してますよっていう感じを出すんだ。
うん、マスクつけることによってやっぱりこうこもるじゃないですか、声は。
こもりますね。
うん、はい、あとあの口の動きとかも見えないから。
わかんない。いやだから表情がわからないんで、
うん。だからこっちのボリュームを先に聞かすことによって、
うん、
その会話をなんていうかな、うん、会話のイニシアチブをね。
いやいやわかんないよ、もうイニシアチブ出てきたらもうわからん俺。
主導権を取っとかないと。
あ、主導権をね、
うん。うん。最初の設定の音声でこう喋ってもらわないとね、うん、こっちも聞こえないんで。
音合わせみたいなね、なんか。
うん。
アカペラグループが最初に歌い出す時の確認みたいな感じ、あーみたいな、あーみたいなのを撮りたいってことですね。
うん、そうそうそうそう。
いやだからまあ僕のまあもちろんそういう根深い部分ではそういう部分だと思うんですけれど、
うん、
まああとは流行りだと思いますけどね。
まあまあまあ、まあ、学生
なんでなんかこうみんな。
うん、
なんかマスクするのが流行るみたいなね。
はいはいはい。
やっぱり僕らの頃でもなんかあの、軍手はめるの流行ったじゃないですか。うん、
流行りましたね。
流行りましたよね。
流行りましたね。
今は冷静になりましょうよ。あれ何っていうね。はい。どうしたっていうね。どうした当時の高校生っていうね。どうしたポスト段階ジュニアっていう話ですね、あれ。
懐かしいですね。
瞑想感がすごいですね。
はいはいはい、はい。
まだ LL ビーンのね、トートバッグ流行ったとかわかりますよ。
うんうんうん。
軍手流行るっていう、
ね。軍手は流行りましたね。
軍手、あの、黄色いやつね。
ここ
の。
うん、そうそうそう。
しかもね。はいはい。
ああ、はめるとこは黄色いやつね。
はめるとこは黄色いやつね。
手首のところは
ね。ね、もう冬なんかはしてましたけどね。
まあ冬は本当に軍手一枚じゃ寒いんで、
はいはいはい、
まあ軍手二重でしたけど。
そうですか。
はいはい。
それはトレンドだったんですか。
トレンドでしたね。
あ、トレンドでした。二重かよお前みたいになってたんです、ね。
そうそうそう。
どうした段階ジュニアポスト。お前らのセンス。それに比べればマスク流行ってるなんてか、ナウいんじゃないですかね。
まあまあまあ。
それに比べれば。
ナウいかもしれないですね。
ナウいって感じは出てると思いますけどね。
あ、でもね、まあ僕の個人的な、まあ気持ちですよ。う
ん、はいはいはい。
うん、マスクはちょっと卑怯者がって思いますけどね。
卑怯者がって感じですよね。その点僕らのね、はい、もうポスト段階ジュニアの世代はもう軍手ですから、
はいはいはい、
もう人間関係遮断どころかもうね、もう下に落ちてるもんも拾いに行くんじゃないかぐらいの貪欲さですからね。
そうですね。うん、
もう軍手でね。
はいはい。
しけもく拾うんじゃないかってぐらいのね。そんないでたちですからね。
まあ汚れても構わないですもんね。
はいはい。うんうんうん、ちょっと軍手でたまたま思い出したんですけどね。
ええ、
あ、この話引くのかな。
お、
引くかもしれないんで、ちょっと、引くと思ったらカットしといてください。
あ、はいはい。
こう冬に自転車で、まあ、僕投稿してたんですけど。
ええ。
はいはいはい。全然関係ない話ですけど。
いいでしょ。
思い出しちゃったんで話してるだけです。
しょうがない。うん。
はい。自転車で通行してたんですけど。
うん。
で、僕、東邦高校っていう高校だったんですけど。
なあ、はい。
愛知高校の人と。
うん。
やっぱ格上なんですけど、愛知高校の方がね、
うん、
ステータスとしてね、
うん、
まあ100人ぐらいいつもすれ違いながら投稿してたんですけど、
はい、
ある日ね、こう、いや全然わざとじゃないですよ、
はい、
ちょっとハンドルとハンドルでぶつかっちゃったんですよね。ハンドル同士がこう相対して、
うん、
向こうはこっちに向かってて僕は向こうへ向かってて、
はい、
こう正面衝突しちゃったんです。ハンドル部分が僕の右ハンドルと向こうの右ハンドルがガーンってぶつかっちゃったんですよ。
ああああ、
僕は軍手してたんで大丈夫だったんですけど、
はい、
向こうはちょっとツッつったんですよ。ツ、
うん、
ッつったんですよ、
うん、
で、あーでなんかごめんとか言ったのかな、わかんないですけれど、
うん、
まあ、お互いまあ学校行かないといけないんでそのままスーッつって 行ったんですけど、
うんうん、
次の日その子とすれ違ったら、うん、骨折っぽい包帯の巻き方してたんですけど引きますかねこの話。
いや全然引かないです
よ。あ、引かないですか。
全然
いや僕だから今でもちょっとそれがあの僕のせいですかって聞きたいんですけどね。そもそもそれ、え、捻挫です、月指ですか、骨折ですかって、
うんうんうん、
今でも聞けないまま、
うん、
ずっと3年間投稿してたので、
あー
はーはーはーはいはい、どうなのかな、あの子元気かなと思って。
ああ、なるほどね。まあ、それはでも、はいはい、まあ、相手も軍手してなかったのが悪いです、
ね。いやいやいや。それぐらい、まあ、ちょっと、軍手は、ね、
うん、
あの、軍手のおかげで、
そうそうそう。
僕は小指骨折しなかったということ、
ね。そういう意味では、マスクつけてた方がいいかもしれないですね。
まあ、そうですね、うん。いろんな、まあ、今、最近ね、インフルエンザとか流行ってますからね。
うんうんうん、
まあ、根本的に予防にはなってるでしょうね。
そう、歩いてるとき、右唇と相手の右唇が当たるかも
しれない。なんでキスしちゃったのなんか。何それ。なんですれ違いにキスしちゃったの。
嫌ですからね。
嫌ですから、うん。まあ、その時マスクしてればってね。
そうそうそうそう。
あ、そうですか。
うん。
なるほどね。なんで、まあ、流行りでしょうね、あれは。
流行りですね。うん。流行りですよ。
だから、やっぱマスクでも、うん、なんかあると思いますけどね、そういう、こう、なんか、クラスカーストみたいのがなんかあるとか、よくニュースでやってるじゃないですか。
はいはい。
まあ、詳しくはわからないですけれど、うん、まあまあ、僕らの時代でも似たようなことはありますよね。なんとなくこう、
うん、
クラスの中で、こう、ボス的な人がいてとか、
はいはいはい、
目立たない子がいてとかね、
うんうんうん、
まあそういうのはありますからね、
うんうんうんうん。
なんか若干あるんでしょうね、マスク。お前がマスクすんのみたいなのとか、あるのかもしれないですね。
そうですね。まあ、そう、クラスによって、ではクラスっていうか、うん、そのレベルによっては、
うん、
マスクつけたいけどつけれない、
れないとかも、
まあ、ラルフローレンのね、
ねえかあのセーター
が流行った時に
着たいけど、
ね、僕みたいに着れなかった人間もいるんで、
いやいや、まあ、僕も着れなかったね。LL ビーンのリュックまでなお前って言われましたからね。それでもギリギリだぞって言われてましたからね。何ズボン下げようとしてんだって言われてましたから、まあそういうマスクもなんかしていい人とかしちゃいけない人とかもいるかもしれないんで、
うんうんうんうん、
やっぱとにかくしたいんでしょうね、今は。
そうですね、
はい。そのうち取ると思いますよ。
したくてもで、マスクしたくてもし、うん、できない人いるんですかね、やっぱり。
下校の時だけしてるとかね。
あーはーはーはーはー。それあるかもしれないですね。
そう
僕らの高校時代の時に、はい、腰でズボン履いてね。
腰履きね、もうすごく全盛期じゃないですか、あれ。
全盛期ですね。
おかしい人いましたからね、僕らの時代ね、うん。はい。
で、
脱げちゃってるみたいな人いましたからね。
かかとで裾をずるから。はい、
ずるのが流行ってたんで ね。
ズボンの裾がもうビリビリになって、
ね、なるんですよね、
うん。でもそのビリビリが、どれだけビリビリかでちょっと、ね、
そう、やっぱランクが強さが分かるっていうね、
だからまあ、そうですね、やっぱり流行ってたんで、
はいはいはい、
ビリビリにしたかったんですけど、やっぱちょっと破れてるかなっていうぐらい、
ね、あ、やばい、あれ、ちょっと破れて、分かんないぐらいは破れてたんですね、
そう、
それぐらいかな、
うん、
けどまあ、どう考えても今振り返ると、ポスト段階ジュニアね、
うん、
かかとの裾をボロボロで軍手してるって何になりたかったんでしょうね。ああ何がしたくて何になりたかったんでしょうね、本当に。
でも、あの後だと思いますよ。一回全てが壊れて、
はい、
僕らの時代でね。なんかもうズタズタになって。
もう裾のようにね。
そう。はいで、そっからまた新しい、こう、文化が生まれていったような。
ああ、そうですね。うん、
要するに、綺麗になっていったようなね。
綺麗になってたですね。
うん。
ルーズソックスみたいなのもね、
そう
ってましたけどね。
うん。
その後はもう、ちゃんと、こう、普通の、
そう。
靴下だったんじゃないですか、わかんないですけど。
ルーズから紺のハイソになりましたからね。
ああ、紺の、そうですね。いや、だから、本当そうあるべきですよ。
うん、うん。
なんでルーズにしちゃったのってことですよね。
まあ、わかんなかったじゃないですか、やっぱり。
わかんない。
僕ら。
もう相当迷走してたんですね、なんか。
うん、
もうポスト段階ジュニアとかもあまりにもなんかもう、こう、なんだろう、称号がもらえないから。
うんうん。
なんかちょっとこう、いろいろ工夫しすぎておかしくなっちゃったね。
なんとか生み出そうとね。
本当にね、ルンペンみたいになっちゃってましたからね。
はい、そうそうそう。
はいはい。ということで。
うん。
なんでまあ、進撃の空海さんは、はい、まあ、若干そのさっきも言いましたけどね、
ええ、
ああそうなんだっていう、ルーズソックス知らないんだおで何っていう感じは発症してる可能性があるので
うんうんうん、うん、
まあしょうがないですけどね、
そうそうそう、
やりたいんでね、しょうがないですか、別にいいんですけど、
うん、
まあ一応まあ僕はね、もうちょっと開き直ってますね。データ収集として、称して。
ああ、はあはあ。
僕はやっちゃってますね。もう本当知りたいんですもん、本当に。
そうそうそう。
知りたいんです
もん。ありますね、データ収集っていうのは。
ペイント聖夜って知ってるって知りたいんですよ、なんか。本当に。
世の中の流れですから。
そうそう。で、うん、もう大体、ああ、聞いたことはありますっていう。別に、もう、なんだろうな。意味ないんだけど。まあまあ一応データは集めたいと思ってるんで。
それ大事だと思いますよ。
そうですよね。うん、
それに付随した話はこの年代にしないでおこうとか。できるので。
そうそうそう。次につながるんでね。
そうそうそう。はいはいはい、
うん。なんでまあ、ちょっと進撃の空海さんも、まあ一応同世代っていうか、まあ同世代ですね。
うん。
としては、まあちょっと気をつけるとね。
うんうん。
いいかなっていう。まあある意味、本当心のマスクね。
うん、うんうんうん。
してね。いただきたいなと、
こちら側ね、
こちら側のね、
うんうんうん、
心のマスク多分こう前回通して3回目ぐらいの登場だと思うんですけど、はい、心のマスクをして相手に接していきたいなということで、進撃の空海さんありがとうございましたということで、はい、じゃあもう一ついきましょうか、
はいはい、
いけますね、まだですね、この方ですね。上田先生、徳松さん、はじめまして。今年に入ってから、あずおと経由で聞かせていただいております。もちっこも、もちっこちもちもと申します。あずおとロスを、患いながらも、日々生きていられるのも、なんであの時放送局の番組があってこそです。ありがとうございます。お二人の、第二のふるさとは沖縄とのことですが、私もそう思っておる一人です。実は今、沖縄に向かう飛行機の中でこのメールをしたためております。沖縄に限らず、第二の故郷を、第二のふるさとを持つ人は、妙に地元民のように振る舞う方が多いように思います。かっこ私も同様に。病気でしょうか？私の場合、イントネーションはもちろんですが、地元で雨が降ったらすぐ傘を差すくせに、沖縄ではそこそこの雨でも地元民は差さないという噂の影響か、かたくなに傘を差さずに過ごしてしまいます。さらに細かく見ると、私は本島より離島派と言ってしまいがちです。病ですか？よろしければ診断のほどよろしくお願いいたします。うん、これからも放送楽しみにしております。ということで。
はい。
ありがとうございます。うん、嬉しいですね。
はいはいはい、
はい。まあ、贈答も終わってだいぶ経ちましたけどね。
うんうんうん。
改めてお世話になっておりますということでね。
はいはい。
なるほど。
うん。
いや、これは非常に素晴らしい。
そうですね。
自己診断ができている。
でもちょっと迷いが見えるというか。
あ、そうですか。まだ迷ってますか。
なんか右と左に道があるとしたら、
はいはいはい、はい。
右に行ってるようで、まだ左の道見てるみたいなね。
ああ、なるほどね。
うん。
なんかその、もう、行く道は決めたんだけどね。
うんうんうん。
はいはいはい、
まだちょっとジャンプすれば右の道行けるんじゃないかって思ってる節がね。いやいやいや、
ジャンプすれば右の道行けんじゃないかって思ってるの、もう右の道に行きたい人の発想だけどね、もうそれ。どっちかなっていう意味でちょっとこう、見て、後ろ髪引かれる感じで見てるんだったらあれだけど、
うんうんうん、
ジャンプしようとしてる人はもう本当はそっち行きたい人だよね。
あ、そうか。
はいはい
はい。
はい
はい、
まあけど迷ってるところがまだあるってことですね。
ありますね。うん。
いやけどこれはもう迷う必要ないですよね。はい。
ほうほうほう、
思いっきり病気ですよね、これは、ね。
まあまあまあまあまあまあ。
はい。
いや、だからその、第二の故郷。
はい。
で、結構思ってるのに、
はい、
本島より離島派って言ってるしね。
うん、そうですね。
一体どこに住みたいのか、 どこを第二のふるさとにしたいのか。
土地感的にも迷ってますよね。うん、多分、最初沖縄本島のこと言ってた
んですよね。
はい、第二のふるさとのことをね。
はいはいはい。
だから、もう、その、すごい迷ってますよね。
迷ってますね。
すごいですね。
うん、
いや、もう、だから、そうですね。
うん、
だから、僕なんかは、
うん、
まあ、これは知ってる人いると思いますけど、僕と上田君はね、
はい、
一時期人間病院、
うん、
開業のために、
はい、
データ収集のためにちょっと1年間沖縄に住んでた時期があるんですけれど、ちょっと沖縄の病原菌を探すためにね、
うんうんうん、
ちょっとそういう活動もしてるんでね、
うんうんうん、
国境なき医師団的な活動もしてるんで、
うんうん、
まあ、そういう理由でちょっと沖縄の方に1年ぐらい、住まわさせてもらってたんですけど、
うん、
僕と上田行くやっぱりお金がね、
うん、
そんなに沖縄行ってもなかったんで、
ええ、
離島行ってないんですよね。
そうそうそうそう、話は聞いてましたけどね。
話は聞いて、うん、やっぱね、離島の海の青さはちょっとまた格が違うねみたいな。
ああ、
こっちがもう沖縄の海やっぱ綺麗っすって言ってんのに、
うんうんうん、
言ってんのに、いやー離島は格が違う。そうなんですか。
そうそうそう。
すいません、みたいな。
だから、その、本島に戻ってから、
うん、はいはいはいはい。
まあ、離島の話をするんですけど、たまに。
どういうことですか？名古屋に戻ってきてから、
そうそうそうそうそう。
離島の話をする？
うん、人捨てに聞いた離島の素晴らしさをね。
そんなことしてんの？
してしまうんですよね。いやいやいやいや、しかも、
いや、本島のプライドないんか、おい。
しかも、なんていうのかな、例えば宮古島、
宮古島
素晴らしさを伝えるときに、
ね、はいはいはい、
やっぱり宮古って言ってしまうんですよね。
いや、ひどいな、おい。重症だな、おい。宮古言い出すの？行ってないんでしょ、だから。
行ってないですよ、
行ったことない。行ってないのに、宮古言い出すの？
宮古って行ってしまいますね。
いや、いや、うん、けど僕は逆で、
うん、
正直に言ってるんで、
はいはいはい、
いや、沖縄1年住んでたんですよっていう話になった時に、
うん、
なんか離島に話が移るスピード早いんですよね。なんかみんな那覇市の話あんましないんですよね、なんか。
はいはいはい、はい。
すぐ離島の方に離れてっちゃって、
うんうんうんうん、
で、なんか、あ、離島は行ったことないんです。
でこのもちこもちもちさんの本当より離島派って言ってしまいがちっていうのすっごいわかる。
いや、わかります。だから離島行っちゃったらもう言わざるを得ないでしょうね。
そうそうそう。
言いたくてしょうがないでしょうね。だから僕は離島コンプレックスがあるんで。
うんうんうん。
だからちょっとこう、僕はやっぱりその本当より離島派っていうフレーズにやっぱりカチンときますよ。いや、本当に、やっぱこれは、
ね、
第二のふるさとが、沖縄同士ですけどね、もちっこちもちもさんとは、
うんうんうん。
やっぱり本当に離島派なんて言われちゃうと、僕のその離島コンプレックスの僕としては、
うんうん、
まあ、カチンと来ちゃうなっていうのはあります
よね。この、なんか、ディープさ？
はい、まあ、ディープさ、
ね。ディープさ表現したみたいなとこ、やっぱりちょっと出ちゃいますね。
そうなんですよね。
出ちゃうんですよ。だからこの、まあ、すっごいわかるので、なんだろうな、だから、まあ、病名的にはそうですね、なんか、業に行っては、業に従う覚悟、できてない病みたいな。
いや、できてない病みたいな。そういうことなんですかね。
業に行ってるのにね。
業に行ってるのにね。業に行ってるのに、業にいる覚悟できてない病みたいな感じですね、なんか。
うん、そうそうそうそう。そう
ね、だから、まあ、いや、まあ、これは本当沖縄にね、
うん、
沖縄を第二のふるさととしてる人っていうのは今日本に結構やっぱいると思うんですよね。
はいはいはい、はい。
島田紳助さんをはじめね。はい、
はいはい。
まあ、そういう意味では、まあ、すごいあるあるネタなんですけどね、この沖縄で。
うんうんうん。
そこそこの雨でもう、傘ほんとささないんですよ、沖縄の人。
そうでしたね。
本当に。
うん。
僕らは、そんな習慣ないんで、
うんうんうん、
はい。あれですけど、
うん、
なんか、ほんと地元の人刺さないんで、
はいはいはい、
自然に、
うん、
こっちもちょっと刺すわけにいかないみたいな。
そう、なんかちょっとこう、 違和感をあんまりね与えたくないじゃないですか、ビジターとしては。
そうそうそう、いやだから本当ね、あのそれを証明するようなエピソードとして、はい、まあ、僕あの沖縄の時リゾートホテルでね、
はいはい、
働いてたんですけど、まあ、リゾートホテルって意外に他県の人から集まっててみたいな、
うん、
リゾートホテルも多いんですけど、僕が勤めてたところはもうどっちかというともう地元の人しかいないような、はい、リゾートホテルだったんで、うん、あんまりそのよそ者の人間あんまりいなかったんですよね。
はいはいはい。
だから働いてる人みんな沖縄の人ぐらいだったんですけど、大きい立派なホテルだったんで、うん、従業員がたくさんいるんですけど、うん、僕がねある日ね、うん、自転車で、うん、まあ通ってたんですけど、
うん、
雨降ってたんで、
うん、
傘差しながら自転車乗ってたんですよ。
うんうん、
したらもう次の日は傘差しながら自転車に乗ってるやつがいるって僕話題の人になってましたからね、ちょっと。
あ
ちょっとした有名人になってましたよね。なんていう器用なやつだ、みたいな感じで。なんか大道芸人現れたぐらいの扱いされましたからね、ちょっと僕。昨日傘差して自転車乗ってましたよね、つって。何人にも初めての人に言われましたからね。
そう、だから。
いや、だからそれが傘差す文化ないんですよね。
言うなれば、傘差してる徳松くんは、はい、そう、うん、環境破壊とも言えるんですよね。
いやいや、別に。環境は破壊してないだろ、別に。環境は破壊してないよ、別に。
その、沖縄の、その風土。
風土は破壊してるかもしれないし。
そうそうそうそう。だから、それを崩すのは良くないじゃないですか。
うん、そうですよね。
うん。
だから、結局そういう意味で、郷にいれば郷に従う覚悟が、欠けてる病なわけですよね。
そうそうそうそうそう。
もうだから別に何にもそこにコンプレックス感じることないわけですよね。まあ今、コンプレックスの巣が一個多かったですけど、一個巣が多かったですけど、
はいはい。
だから別に刺さなきゃいいんですよね。郷にいれば郷に従うのがいいんですよね。風土を壊さないために。
いや、その方がいいですね。
その方がいいんですよね。だから、それは病気なんでしょうかなんて言っちゃダメですよね。
そこはそういう文化でこう、来ているんだから。
そうですよね。
うんうんうんうん。
だから、これは逆に、病気ですかって聞いてきちゃうことは病気ですよね。
あ、そうですね。う
ん、はい。だからもう本当第二のふるさと病とかにはもう、かかってますしね。うん、
はい、はいはいはい。
さらに、はい。
だからその雨が降ってるけど、みんなが傘差してないから傘差さないまではいいんですけど、
はいはいはい、
うん、ここまでは立派ですよ。
あ、そうですか。
あ、ごに行ってるなーって、周りに気遣いながらね、ちゃんと、
そうですね、
いわゆるリスペクトしながら、
そうですね、ごに、
そうそうそう。
尊重しようとはしてますけどね。
うん。でも本島より離島派って。
いや、どっちだよ、
行ってしまうとね。
行ってしまうとね。まあ、気持ちはわかりますよ。もう、それは離島に行ってしまった人の運、宿命ですけどね。
うんうんうん、うん。
はい、
これ、言い換えれば、
うん、
傘差したいって言ってるもんですからね。
いや、本当にね。
うん。
そうですよ。
傘差さないのおかしいって言ってるもんですから。
いや、本当ですよ。だから本当の地元民、沖縄の地元民っていうのは、
はい、
僕はもうやっぱり憧れて、サトウキビ畑に囲まれたようなところで、住んでね、
うんはいうん、
ホテルでもう、周りがもう、目の前が海みたいなね、
うんうんうん、
ところで、うん、まあ、バイトして過ごして、1年間過ごしましたけど、
はい、
僕のバイト先にいた高校生の、アルバイトの沖縄の子なんて、
うん、
ここのホテル来て初めてサトウキビ畑見ましたっつってましたからね。
ああ、は
あ、そうなのって感じだったんで。
はあ、はあ、はあ、
はいはい。このあっちの沖縄市の、沖縄市の方の人だったんで。
ああ、はあ、
はいはい。
あ、そうですか。
だからやっぱりそんなもんなんかもしれないですね。
まあまあまあまあ地元の人はね。
やっぱりその基地反対とか言ってんのはね。
うんうん。
全部よそ者とかもいますしね。
あーはー、ああなるほどね。
だから意外にそんなものかもしれないんで、まあ郷にいれば郷に従うとは。
うんうんうん。
なんか改めて素晴らしい言葉だなとは思いますよね。
やっぱその人たちはそういう風に。平和に生きてるわけですからね。
そうですね。そうです。うん、はい。
別にその平和を、ね、こう、崩すのは、よろしくないので。
なるほど。
だから、離島派って言っちゃいけないですよ。
これから離島派とは言っちゃいけないと。
うん。うん、もう本島行っちゃいけないですよね。
あ、そう。離島派だったら。
もう離島、離島だけ行く。
なるほど。もう石垣島に、
うん、
もう最初から飛行機で行けと。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
もう第二のふるさとを宮古にするしかないです
よね。宮古。いや、だからもう、思いっきりかかってる人が目の前にいるけどね。行ったことないしね。
行ったことないです
よ。上田先生に限っては行ったことすらない、ね。
うん、
宮古を言い出したら思いっきり離島派の言い草だけど、ね、まあけどまあ僕ら的にはもう本島派ですよね。
そうそうそうそう、
はい、
う
ん、本島派のもうやっぱもうな那覇はもうあれは沖縄じゃないねとか、うん、沖縄じゃないさとかいう感じの本島派ですよね、
うん、
僕らはね。
いや僕那覇も好きですけど。
いや那覇も好きなんだ、
ええ、
本当、
うん、
僕も那覇も好きですよ。
沖縄市はあんまりだったな。
沖縄市はね、うん、なんかやっぱ怖い。
ちょっと怖かった
んで。怖かったんでね、やっぱりちょっとあんまり、
そうそうそう、
ちょっとあの、キングタコ救いに行くぐらいでしたね。
はい。
キンタコね。
キンタコ。
やっぱね、沖縄知ってるぶりたいね、やっぱりね。
やっぱりそうですよ。
沖縄知ってるぶりたい。
うん。そこはそうですよ。
うん。
うん。沖縄意外に湿度高いって僕みんなに言いふらしてますから。
カラッとしてるイメージあるけどつってね、うん、
すっごいですよ、
うん、
みたいな、
うん、まあ、住んでみないと分かんないけどねなんつってね、
う
ん、
そうそうそう、は
い、なるほど、うん、まあ、あとは今なんかまたちょっと時代の流れで変わってくるかもしれないですけど結構昔は関西にもあったんですけどね、大阪にも、
うんうんうん、
大阪人ぶりたい、
うんうんうん、
ブームもあったんですけどね、あ、今どうなんでしょう、そんなでもないかなってイメージですね。
あ
ー、逆に博多ぶりたいぐらいの方が多いかもしれない。
で、大阪は難しいですよね。すぐバレるんで。
まあ、バレるし、
うん、
なんか関西、もう関西弁どんどん使ってってやって言いつつ、関西の人って関西弁にめちゃ厳しいですよ、
ね。そういうとこありますね。
イントネーションおかしいやんとか、すぐ言われちゃうんで。
はいはいはいはい。
いやけど僕高校出てすぐの時は大阪にとにかく住みたかったんで、
は
い、笑いが好きだったので、
うんうん、
まあ、なんかそれのなんか逆のもうあれで今ちょっと逆に大阪になんか変な敵対心持っちゃってるんですけど、そのなんかこじらせちゃって、
うん、
けど高校出た時はすぐ大阪行きたかったんで、
うん、
大阪の専門学校とか何個かこう体験入学とか行ってたんですよね、
うんうんうんうん、
だからその時にやっぱ本当に今考えると信じられないですけど、あ、ほんまとか言ってましたからね。
ああ。
いや、もう無意識に、関西弁に話しかけられちゃって、
はい、
ほんまつって。まあ、ほんまは嘘ですけど。
でもちょっと大阪の方言使ってみたりしてたんだ。
いや、方言っていうかなんか、イントネーションが引っ張られるんですよ、本当に関西って。
あ
と使いたくなるっていうか。
ああ、めっちゃ。めっちゃダサいじゃないですか。
いやいや、だから、いや、だから、
ええ、
いや、だから多分そこら辺を経由してるうちに、うん、逆になんか大阪、なんだ、もう大阪に、
うん、
大阪人になれないんだったらもう大阪人を憎んでしまえ、みたいな。なんかそういう心理になった気がします。なんか
殺してしまえ、ホトトギス的な感じですか。
いやいやいや、あれそういうことわざじゃないけどね。
へ、
いや、そういうとこはあるんで、うん、大阪に憧れてる人とかは、うん、だって、この人間病院でよく出てきますけど、うん、渡辺徹なんかはね、もうエセ関西弁ニストとして、もう、日本を代表するね。
君臨してますね。
君臨してますけど、
うん、はい、
いや、はっきり言って、もう関西人じゃない僕らからしたら、
うん、
もう許してあげてっていう感じありますよね。渡辺徹に関してはもう許してあげてよっていう感じありますよ。あんだけめげずにやってるのに、
はいはいはい、
まだ認めないですよね、関西人の人。
ああ、まあまあまあ、そういうとこありますね。
いや、本当ですよ。もう変な話ね、うん、外人がもう日本に帰化して、
うん、
いや、もうラモスが日本代表として認めてないのと一緒ですからね。
ああ、はあ。
もうラモスこそ日本人ですよ。ね、
うんうんうん、そうですね。
白鵬こそ日本人ですよ。
うんうんうん、
ね、
うん、
まだ今それでもモンゴル人が横綱でいいのかなんて、
うん、
そんなこと言うんだったら、もうそもそもお前モンゴル人がお前力士になれないようにすりゃいいじゃねえかって話でしょ。
うんうんうんうん。
大阪も一緒ですよ、もう。
そうですね、なんかちょっと人種差別的なところがありますね。
人種差別でしょ、渡辺徹の件に関しては。
うんうんうん。
いや、確かに下手ですよ、彼は。
はいはいはいはい。
大阪弁。
うんうんうん。
なんで上達しないんだと。
そうですね。
ねえ。
ジーコ並みかもしれないですね。
ジーコだよ。いや、ジーコと違うんですよ、質が。あいつ覚える気ないんですよ、日本語。途中で腹立ってきましたからね、ジーコ。
ジーコはひどいですね。
ひどいでしょう、あんだけ日本にいて、日本語一個しか覚えてないって。
うん、でも、ジーコ、みんなに優しくされてましたね。
いやいや、大物だからね。
あれはね、そこなんだ。
そこは大物だから。
うん、
はい、いや本当に。
でも渡辺徹はまだ足りないってことですか？
いや僕からしたらもう完全にいいじゃないって思いますよ。
うんうんうん、
僕だから関西の人間じゃないんで分かんないんですけど、
うん、
安田美沙子ってあれ京都弁合ってるんですかあれ？あれ分かんないんですけど、あれの人ほど、あの人こそ下手くそなんじゃないですかあれ。あれ本当なんですかあれ？
そうですね、京都弁よく分からないですけど、その違和感は分かりますよ。
ほんまーとかなんか言ってますけど。
うんうんうん。まあでもそこは。
合ってるんですかあれ。
もしかしたら多分ですよ、これ。
はいはいはい。
多分合ってないと思います。ええ。
藤原紀香の関西弁も合ってるんですか、
あの、加藤春彦の名古屋弁が合ってないっていうのと同じで。
言うのと一緒。
ええ。多分合ってないんじゃないかな。間違ってると思いますよ、安田美沙子さんの京都弁。
加藤春彦も許してあげればいいじゃん。というか、加藤春彦は名古屋の人だからね。
あ、まあね。
あ、まあまあ、河村市長と加藤春彦、ちょっと別枠だからね。
ああ、
そうですか。
でも、その加藤春彦を許せないっていう感情と似てるかもしれないな。
そうですよね。
うん。
安田美沙子、だから、いろんな意味で、いろんな人から嫌われてそうですよ、ね。
頑張っていると思いますけどね。
はい、そうですね。いや、僕はね、全然、男なんでね、うん、
はいはいはい、
安田美沙子、イラッとしないですけど、
ああ、そうか、
多分持ってんだろう、
う
ね、ああ、マラソンとかしちゃダメなんだ、ああ、ダメなんだろうなとか思いながら見てますけどね。
ああ、
まあまあまあ。
すごいですよ、トライアスロンとかやってるらしいですよ。
すごいですね。うん、すごいなんですよ、本当。
ああ、そうか。
ということでね、
うん、
どういうことなんですかね、結局。なんかけど今週に関してはものすごくわかる2通でしたね、
ええ、あ、そうですね、共感できるというか、うん、
両方とも進撃の空海さんも、
ええ
、もちこちもちもさんも、
はい、
病気でしたけど、
はい、
もちろん僕と上田くんも同じ病気かかってましたし、
ええ、はいはいはい、
あんまりこう、ちょっと強く言えないというか。わかるなっていう感じの病気でしたね。
ちょっとしょうがない感というものが、やっぱり。
まあまあ。
あるん
で、しょうがないとまではちょっと言わないですけれど。
うんうん、
まあちょっとね。でも自覚症状がまあお二人ともね。
そうそうそう。
あるので、まあ、そこがあればまあ、こじらせることはない。とは思いますよ。自覚症状がなくて、
うん、
これやこの病気やってると、
うん、
ちょっと厄介かもしれないですね。
ああはあはあ、
はいはいはい、
あ、そうかもしれないですね。自覚症状はちゃんとこう自分に言い聞かせながら、
やった方がいいですね。ちょっと後ろめたい感じで、
うん、
まあ本当より離島派ですと、
はいはいはいはい、はい、
言ってくしかないんじゃないですかね。
そうですね。
はい。でなるべく本当にはもう降り立たないようにということで。
そうですね。離島派、
離島派っていうんであ
れば、行ってしまいがちならね。
都の方に直接行くっていうね。
うんうんうんうん、うん。
もう行ったことないから分かんないですけどね。
そうそうそうそう。
はい。だから、ね、離島とかは行ってたのって、さっきすぐその話題に移るって言ったじゃないですか。
はいはい。
あ、本当、あの、氷島は行きましたよね。とか言いますけどね。あの、橋でちょっと渡ったら行けるし。知らないだろうと思って。氷島は行きましたよ、ね。ちっちゃい抵抗はしますけど、
ね、ああ、
はいはい
はい。あ、そういうとこはやっぱ、やるんだ。
うん。結局本当のプライド低いよね、なんか。
いや、低い低い。
低いよね、なんか。
ダメですよ、それ。
いや、どんな、 当たり前ですよ。逆にそんな本島の生まれ本島育ちの人なんて、一回行ってみたいね、石垣島行ってみたいさぐらいな感じで言えますよね。
うん、そうそうそうそう。
いやささということでね。
なんか沖縄の地名っていろいろありますけど、
うん、
その読谷村に住んでたんですよね僕らね。
そうですね、僕らはまあちょうど真ん中ぐらいですかね、うん、沖縄の、
はい、まああの那覇とかはもう
うん、
まあ有名というかまあ当たり前なんで、
はいはいはいはい、
全然いいんですけど、
うん、
まあこうなんていうのかな、チャタン読谷って言える喜び。うん、ほんの少しディープ、
ね、ほんの少し、ね、ほんの少しなんですよ、
うん、片足突っ込まないと覚えられないっていうところ。
そうなんですよね、うん、あんまりやっぱ那覇でしか行かないっていうパターンもありますしね、
うんうんうんうん、そこをねあのアピールしてたっていうところ
っていうのはありますよね、だから意外にみんな茶壇とか読谷って意外に知ってるんですよね、沖縄行ったことあるとか、
ああ、はいはい、
旅行行ったことある人は意外に知ってるんですけど、
うん、
どこ住んでたのって言われた時、あ、読谷ってあ、知ってますみたいな、ちょっとこう、ね、
はいはいはい、
なんか、気使っちゃったりしてね。
あ、はいはい。
知らなかったらごめんなさい、みたいな。
うんうんうん、
はい、はい。ちょっとディープ。
そう、ほんの少しディープなところを言える、この喜び、
ね。そうそうそう。だ逆に名護まで行っちゃうとね、
うんうんうん、
そっちの方が有名だったりしますからね。
そうそうそう、地名的にはね。
地名的には。
なんかそういうところをこう、アピールしてるのに、やっぱり離島って言っちゃいけないですよ。
そうですよね、
うん、
本当のね、
うん、
ありがたい部分もいただいてるのにね。
俺やっぱりいいとこ取りしすぎじゃないですかね。
ああ、そうか、もうそれはもう沖縄に住んでない生まれじゃないからこそやっちゃう行為なんでしょうね。そうか、
食い散らかしてるようなもんですから。
ああ、なるほど、
うん、
じゃあちょっと今後はちょっと僕もちょっと離島への憧れもう捨てます。
その方がいいんじゃないですかね。まあ、
行かないですもん、離島なんてもう。
うん、その方がいいと思いますよ。
十分、本島の海で、綺麗です、
うん、で、そういうことをやってると、第三の故郷とか持つようになるので。
そうですね。
ええ。
まあ、すでにもう何個か僕持ってますからね。はい。まあ、北海道行った時も、第三の故郷って行って帰ってきましたからね。第二の故郷つって帰ってきてありましたからね。
はあはあはあ、
なんなら神戸行った時も行ってありましたからね。いっぱい持ってますけど。
徳松君は東京大好きですしね。
東京大好きですしね。
ね。
いや、まあ、故郷はいっぱい持ってるんですけど、やっぱ沖縄はやっぱりちょっとブランド力高いですね。
ああ、やっぱりちょっと独特ですから。
独特ですからね。
まあでも、そうですね。やっぱりこうリスペクト、
リスペクト、本当に魅力的なところですからね、沖縄は。
そうそうそうそう、
何なんでしょうね。
うん、
いや本当にこれは、
まあでもまあまあまあ離島行かないことですよ絶対に。
いやいやいや、行きたいわ、まあ、普通にお前、うん、なんで離島行かないことですよって、お前一回行ってみたいけどね。
まあ、
まあ、だからその時はまあちょっと行かせていただく、まあ、旅行的な感覚でね。
あ、そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそ
う、うん、旅行ですね、うん、
旅行で。いやだから俺ら名古屋生まれ名古屋、うん、はい、いや、なんでしょうね、
うん、
名古屋っつってね、なんか
名古屋、
沖縄に引っ張られた感じの髪型、もう髪型も沖縄に引っ張られた感じのね、はいはいはい。
ああ、そこは、あ、もう今ちょっと沖縄モードなんだ。
名古屋って言おうと思ったら名古さーっつっちゃったんでね。
ああ、沖縄大好きですね。
そうさーっつって。
僕は全然引っ張られないですけども。
あ、そうですか。けど僕は今でも忘れないですけれど、一回沖縄のアルバイトの人たちとわーってカラオケ行って、
うん、
当然のようにビギンを歌い出して、
うん、
で、みんながこう、カチャーサーでしたっけ、なんかこう、
うん、
こう上でこう、拳をやって、
あーはーはーは
ー、エイサーです。はいはい
はいはい、
あれをみんなちゃんちゃちゃんちゃんって踊り出したんで、
はい、
楽しすぎて、
はい、
一緒に踊ったら、
うん、
手違うって言われたの忘れないですけどね、はい、あ、それ手違うって言われたの忘れないですけど、ね、結局厳しいんですけどね。 結局関西人も厳しいですよね。
やっぱりイントネーションと同じようなもんですよね。
イントネーションもあのイントネーションに対して何も言われたことはないですけど、
うんうんうん、
あのエイサーのあの手の上げ方は沖縄の人厳しいです、
うん、やっぱ違うっていうのは分かりますからね。
わかるんでしょうね。僕はすごいうまくやってたつもりだったんですよね。でんでんでんでんつって。
はいはい。
はいはいはい。
うんうん、でもね。
ビギンの曲に乗せてやったつもりだったんですよね。
う
ん、
そういう時、ちょっとだけ冷めますけどね。
冷めますよ、そ
う。うんうんうん。
ということでですね。
名古屋に帰りたいとか思うかもしれないですね。
その時名古屋に帰りたいと思ったんですよね、多分。
なるほどね。
手羽先食べたいって、ね、思ったんでしょうね、た、まあ。ということで、まあ、今週は非常にね、まあ、先ほども言いましたけど、
うん
まあ、非常にわかると。しかし、やはりこれは病気ですと
そうそうそうい
う診断になりましたので、ぜひお二人とも心のマスクをお忘れなくということで、
うんうんうん、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、というわけで、今週はこの辺でお別れしたいと思います。さよなら。
薬は療養